こんにちは、アノイです。アスリートの壁増刊号をお送りします。私がこれまで参加した大会の中で思い出に残っているというものはいくつかありますけれども、この中で真っ先に思いついた、おそらくこれが一番思い出に残っているんじゃないかという大会の話をこれからします。1994年の美瑛ヘルシーマラソンの初参加から30年が経ちました。とても人に言えるような記録は持ってませんし、でパーソナルベストも今はとてもこんなタイムで走りませんよというようなものばかりなので、実はあまり触れてませんし、あまり公開もしていないんですが、その話聞かせてよという声があるようでしたら別な機会に話はしようと思っております。で、これだけ経験が長いとそれなりに、まあ、参加数もありますので、5キロから100キロまで、完走歴があります。で今回はその中から本当一番思い出に残っていると言っていいだろうという大会の話をします。実はこの番組で過去に、過去の大会を振り返るコーナーというのを1年くらいやったんですが、まあ、ここでもこの大会の話を出しておりますので、おそらく同じ話また言ってるぞというような部分これから多々出てくると思うんですが、そこはご理解ご了承いただければ幸いでございます。その大会なんですが、初めて参加したのが1995年9月10日、場所は千歳市、当時の名称は千歳日光国際マラソンというものでした。1995年にはハーフマラソン参加しました。これが僕にとっては初めてのハーフマラソンの参加で無事に完走しました。で今はどうか分かんないんですけど、この当時千歳のマラソンはハーフとフルに限ってだったと思うんですけど、完走すると完走 T シャツというのがもらえるんです。で背中にですね、大会名、年度、距離42.195 とか 21.0975 かな、それとフィニッシャーという文字がデカデカと書かれてありまして、でこれを着て他の大会に出るという方も結構いたんです。だそうするとその背中を見ると、この人は千歳でフルとかハーフとか完走したんだなという、すごいなんかこうアピールが自分にも伝わってきて、まあ、いつかハーフとかフルとか完走したいなという気持ちがこうだんだん強くなっていたんです。ほんで無事にこのハーフの T シャツをもらいまして、で次はフルだという気持ちになりました。翌年1996年、9月8日にこの千歳で初めてフルマラソンに参加をします。で気合が入りすぎてですね、速攻申し込みをしましたところ、今まで見たことがないようなゼッケン番号が当たりました。一桁、番号は3番でした。これ別に招待選手でも何でもなく、本当順番に割り振られた番号で、周りは招待選手じゃないかとか、もうベテランとか絶対完走できるとか、もうそういう目ですごく見られたんですが、僕自身完走できる自信全くなかったので、余計にプレッシャーになってしまいました。当日は後方からスタートしまして順調に走り出しました。中間地点を過ぎて、ここからは未知の世界でもまだまだ行けそうという気持ちで、進んでまいりました。この状況が大きく変わったのは30キロの給水地点で、ここで一休みして残り12キロと思って走り出すんですが、全然足が言うことを聞かなくなりました。もうビタッと動かなくなったというような記憶があります。もう気持ちは前に行きたいという感じなんですけど、もう全然足が言うことを聞かなくて、で歩いたり休んだりストレッチしたりとかやりながら、まあどうにか前に進みました。で35キロの地点も過ぎて、40キロの関門地点にやってまいりましたが、残念ながらこの時点で何分か制限時間過ぎておりまして、 タイムオーバーによる失格を告げられまして、当時ナンバーカードにバーコードかなんかついてたと思うんです。で、これ、ちぎ取られて、この人はもう、失格ですよという判定になりました。で、この時の千歳の40キロ地点というのは、まあ、今の千歳ジャルマラソンとも変わってないと思うんですけど、横断歩道を越えて、青葉の公園に向かう河川敷のサイクリングロードみたいなところに入ってからだったんですね。ほんで、残り 2. ちょいキロを、回収車待つよりも、まあ、これ黙って歩いていた方が早いんじゃないかというような気持ちでした。実際周りの方々も同じように歩いたり走ったり、そのままそのコースをゴールに向かってのんびり進んでたんですね。で、まあ僕どうせ失格だけど、とりあえず最後まで行ってみようと思いまして、実はフィニッシュ地点までそのまま向かいました。フィニッシュ地点、時計を見ますと、ゴール閉鎖時間にまだなってなかったんですね。ほんで、ギリ間に合ったような感じに周りには見られたんですけども、ゼッケンを見るとすでにバーコードがなくなっていて、この人は失格なので、残念ながら乾燥 T シャツはもらえないと。まあそういう判定ではあったんですが、結果から言うと40キロの関門はタイムオーバーしてるにもかかわらずゴール閉鎖タイムには間に合ってたという、ちょっと奇妙なことが起きました。当然乾燥扱いにはなっていないんですけども、ここで翌年ですね、あることが起きます。この40キロ地点の関門が39キロ地点に変わりました。で、閉鎖時刻は変わっていない。1キロ手前で、同じ時刻なので、もし前の年と同じタイミングで行けたら、これは完走できるかもしれない。で、しかも、この39キロ地点というのは、サイクリングロードから横断歩道へ越える前なんですね。なので、39キロ地点越えてしまえば、押しボタンの信号を渡ることができるという、状態になりましたので、これは絶対今年完走するぞと心に決めて、再挑戦したのが1997年9月14日でした。30キロ過ぎて足が動かなくなるということはなくですね、4時間40分くらいのタイムだったと思うんですが、2度目の挑戦にして無事に完走して、この憧れていた 42.195キロフィニッシャーという T シャツをもらうことができました。千歳日光国際マラソン、僕にとっては初ハーフ挑戦、初ハーフ完走、それから初フル挑戦、初リタイア、初フル完走と、まあ、これだけの思い出があるものなんです。まあなので僕としてはこの千歳日光国際マラソンっていうのが思い出の大会だと自分で思っておりますけれども、2003年からですね、開催時期が6月に変わりました。そして、名前も今の JAL マラソンに変わりました。コースもちょこちょこちょこっとは変わっているんですけれども、まあ、雰囲気的なものはあまり変わっていないので、まあ、走り続けたいという気持ちはあるんですけれども、まあ、6月第1週になったために、翌週のピエ・ヘルシーマラソンとの、まあ、日程の調整がちょっと難しいとか、まあ、最近は花粉症で調子が悪い上に、大体6月喘息の症状を出しやすいので、今、まあ、千歳ジャルは走っておりませんけれども、まあ、僕の中では忘れられない大会です。ということで今回は増刊号として僕の一番思い出に残っている大会、千歳日光国際マラソンの話をさせていただきました。まあ、他にも思い出に残っている大会いくつかありますので、またいつか増刊号として配信させていただきますので、どうぞお待ちくださいませ。アスリートの壁、お相手はアノイでした。それでは次回まで、さようなら。